ゴーン、カルロス・ゴーンって言ってたの多分去年だよね。
あ、言ってたっけ、
そんな。言ってたよね。
あ、
大晦日こんばんは、笠谷浩二です。
平井雅之です。
でも、これ聞いてる時にまだ1月、あ、12月31日の昼間に聞いてくれてる可能性もあるから、こんばんはっていうのはあれか。
うん。
大晦日ですね、笠谷浩二です。
そうですね、大晦日ですね。平井雅之です。
2020年12月31日おまけ配信です。
イエフ
ー。さあ、平井さんが、
はい。
大晦日でもう終わってしまわないうちにね、平井さんのテンションが終わってしまわないうちにね。
終わらぬよ。まだまだ終わらぬよ。
2020年終わらない。
うん。
終われない。
終われない。
そうだよ。もう2020年の最後に、
うん、
僕らは、
うん、
一番面白いトーク、おまけ配信をして、
お
締めていくわけだから。
そうだね。
うん。
面白いトークをするね。
楽しく。
うん。
好きなこととか、
うん。
面白いこと、楽しいこととか、
うん。
そういうことを話していければいいと思うんだけど、
うん。
僕はね、
お
聞いてほしいんだよ。
聞くよ。
僕はね、
なんだい
?2020 年はね、
うん。
上田玲奈さんが好きでした。
あ、そう。急に急に告白どうしたの。
いや、上田玲奈さんが好きだったなーって思
う。過去形なの。
あのね、いやいや、うん、2021年も変わらず好きでしょうけど、うん、2020年の、
うん、
こう、1年間をね、
うん、
まあ、喋るために振り返ろうと思って、
うん、
僕はスマホの写真フォルダをこう、遡ってたわけですよ。だいたい僕はもう、ここ何年も、なんかこう、感情的な動きとかがあったりした時には、なるべく写真を撮るとかをやってるから、で、記憶なんてさ、
うん、
特にもう、30代入ったら、
うん、
どんどんなくなっていくんだから、思い出はね、
うん、
消えるよ。記憶から。
ひどい。残酷だ。
いやいやいや。いや、何があっても忘れないようなこととか、まあありますけども、
うん、
でも、日々のちょっとした楽しい幸せとかあって、
うん、
まあまあ忘れてしまう割に、うん、日々の苦しいこと、辛いことっていうのがずっと消えなかったりするから、
うん、
なるべくこういろんな、失いたくないものを、失いたく、まあ、割とね、人間の脳ってすごいうまくできてるから、本当のところ忘れてなかったりするんだけど、
うん、
でも引っ張り出せなければそれは忘れてることと一緒なわけですよ、
うんうんうん、
記憶はね、
うん、
だから写真を撮っといて、それこそもう1日1枚ぐらい撮ってもいいぐらいのペースで撮っといて、
うん、
でその年末とかにバーって見返すと、この写真なんだっけ、ああれだーってこう遡るヒントになるわけですよ、
うんうん、
だから
フラッシュバックね、
そうそうそう、だから写真とかを撮っといて行くようにしてて、
うん、
で振り返るときとか写真を見てたりするんだけど、
うん、
その上田玲奈の秘密箱っていうね、
うん、
文化放送超 A&G プラスの方で、
うん、
やっている番組があるんですけども、
うん、
それがあの公式ツイッターとかが回ってて、で、うん、その収録写真とかが上がってるわけですよ、
うん、
で可愛いって思って保存とかをしてるのがブワーって出ててあ、僕は上田玲奈さんすごい好きでしたねっていうのを思い出しました。
うん、よいこった。
うん、ええーね、またご一緒したい。
うん、
以前ね、一回、ゲストで来てる時に僕は現場にいましたけど、
うんう
ん、もうその時期はマスクをしてたんで、
うん、
まあ多分、誰にもバレなかったと思いますけど、僕はもう、ニヘラニヘラ。わあ、素敵って思った。
そうね、
こういうのね、こういうのって、
うん、
業界内にね、スタッフ、演者問わず、
うん、
業界内にいる人は、こういう話しない方がいいよ。
そうだよ。自分で話しといて、そんな。
うん、でも好きだからしょうがないじゃない。それもね、だからそのツイッターとかで上がってる写真とかを保存して僕が見返しているだけで、別に転載転用再配布とかをしたりしてるわけでもない、個人的な仕様に留めてるわけだから、
うーん、
別に悪いことはしてないじゃない。
あ、そう。
そして好きな人を好きだと言ってるんだから、
お、
別に悪いことじゃないじゃ
ん。お、そう、ね、
僕は何も、うん、何も後ろめたくないよ。
そうかい、そうかい、
はい、うん、まあ、あとは今後何年かは知りませんけど、
うん、
今のところその 仕事に関わる人とか絶対これ聞いてないから。
どうでしょう、聞いてないかな。
いや、もしくは、うん、仮に聞いてたとしたら、うん、いや、僕はでもここでしか言ってないわけだからね、うん、ここでしか言ってないわけだから、それ聞いた人の責任だよ。
あ、そうなの。
あね、うん、どんぶりちゃんリスナーにも守秘義務があるから。
そんな、ここでしか、ここだけの話ってこと？
そうそうそうそう。そりゃそうだよ。だって、別にわざわざ文字とかに起こしたりしなければ、うん、この音声ファイルを再生しない限り、うん、知らないような話なわけです。
確かに。
ね、だから別に、うん、わざわざなんかその、ラジオ内で上田玲奈が好きだと公言しているとか、ウィキペディアに書かなければ、誰も知らないことなんだから。
書かれちゃうかもよ。
ファンの間とかで、うん、いや、それよくあるじゃん。そのさ、うんうん、熱烈なファンの間柄では、うん、なんか、知られていることだけど、一般には別に何にも出てないよみたいな、うん、そういうことってよくあるじゃない、うんうん、そのね、あの、公にはしてないけど、実は結婚してるとかさ、いろんな話とかもさ、ファンとかは知ってるけど、うん、それは言わないお約束とかさ、うん、そういう感じになったりするじゃない。
そうね。
うん、だから、別に、これもそうですよ、別にね。仮に関係者が聞いてたとしても、うん、聞いてしまったと思って、あとはあなたの責任ですよ。
わお。責任転換。
まあもしくは、うん、何らかのアシストをしてくれて構わないよ。
どういうこと？
どういうこと？どういうこと
って。粕谷さんが上田玲奈さん好きだから、ちょっとセッティングしてみようみたいな。
そうそうそう。
そういう感じ？
そうそうそう。
そうそうなの？そうそうなの？
いやでも、うん、そんぐらいなければ、この業界は真面目に仕事してる人ほど、あの、そういうことにならないですから。
どういうこと？
誰かがアシストしたりするか、あの、全部が終わる覚悟で、くどき告白に行くか、しかもうないんですよ、この業界なんて。でも業界内でさ、付き合ったり結婚したりする人いるでしょ？でもそれも、もういろんな、自分の今いるポジションすべてかけて、お付き合いしてくださいっていう展開に持っていくか、
うんうん、
もしくは誰かが、本当その、ね、どちらかの知り合いで、でも、あ、まあ、両方共通の知人の紹介で、みたいな。さ、そういうことしかないわけですよ。
まあね。
違う、あ、しまった。え、
どうしたの？
ここ、
うん、
そんな掘り下げるとこじゃないんだよ。
自分から掘ってった気がするけど。
いやいや。
そんなことない？
平井さん、それはひどくない？
え、何？
平井さんがどういうこととか、掘ってんのは平井さんだよ。
いや、僕はもう、あの、アシストしてるだけだから。それはもう。
それはアシストって言わないです。
どうぞどうぞです。
それはオフェンスですよ。ただの。
どういうこと？
オフェンスですよ。
オフェンスなの？
攻めですよ、攻め。ただの。
おう。
さて、まあね、
った、
うん、オープニングが終わりまして、始まったばかり。まだね、1分ぐらいしか経ってないですけども。
おかしいな。
何にも、まだこれからね、始めていきますので、おまけ配信ですけど。まあ別にカットとかしないけど、
うんうん、
2020年、なんか、目立つことあったかね、うん、平井さん。
2020年ね。あったかな。
2020年。
うん。そうね。
あ、いや、なんかあったかなじゃねえだろ。
え？
平井さん。
何？
なんかあったかなじゃねえだろって。
え？何？
いや、これは僕は、うん、あの、強めに、うん、お前自分で言えよ、頼
む。まあそうですね、う
ん。なんかあったかな、じゃあ、上旬にあったんだよ。
上旬にあったね、そういえば。
はい。
なんだったかな、なんか、そういえば、僕。
自分の考えで喋れ。
そうですね。
自分の言葉で。
平井雅之、入籍いたしましてね。それで、ええ、そういう運びになりまして。おかげさまで、健康に生きております。はい。
スリーシーズンさ。
うん。
皆さんへの発表からスリーシーズン。
うん。
まあ、実際それを決めて、運んでいる上ではもう1年以上越しの、その結婚したという話を、
うん。
今そんなに、未完成な感じで喋るの？もうちょっと自分のエピソードとしてまとまっててもよくない？
え、そう？
ずいぶん時間経ってるよ。
うん。まあね。でもまあ、そうね。そんな、特に、あとは、
あ、終わったんだもん。
あ、うん。 そうね、あとはまあ事務所ムーブマンに加入しましてね、
はい、
所属しまして、
はい、
そちらも、そういう運びになりまして、バリバリやっていこうっていうさなかのこの状況なので、まあそれもそれでまあね、なんとも言えませんけれども、でもそれとはまあしょうがないって言ったらまた違うけれども、でもそれでもそんな中いろいろ動いてきたなっていう年でしたね。
ああ、
うん、
ムーブマン加入から最後まで全部まとめちゃうんじゃないよ。
え、どうしたの？
いやいや、ムーブマンか、ムーブマン加入の話も、うん、もうちょっと序盤に、
うん、
健康に生きておりますみたいなこと言って、同じじゃねえかって落とすのかと思ったら、なんか、ずるずるといくからよ。
ああ、そう？
なんか、ね、そんなに未完成なエピソードを未完成なままで、年、うん、年末行く？
あとはね、そうね、そう。マイクをね、買いましてね。
あの、緊急事態、ね、緊急事態宣言が出た頃にリモート収録の流れでありましたね。
そうね。
その話もしましたね。
うん。新しいマイクを買いましてね。
はい。
で、インターフェースも買いましてね。
うん。
自宅収録ができる環境を整えまして、そんな感じで、まあ、健康に過ごしてまいりまして、これからも、頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。平井正幸です。
終わったのか終わってねえのかもわかんねえしよ。どうすんだよ。
どうしようね。
それを受けた僕、うん、そしてそれを聞いたリスナー、うん、どんぶりちゃんは、どうすればいいの？
頑張って、わーきゃーって
。いや、そんな熱量を生むような燃料じゃなかっただろ、今のエピソード。
そう。
え？
エコだ。エコだね。
いやいやいや、いやいや、あの、小さい、短いエピソードで大きな熱を生む方がエコだよ。どんだけ長々と投下しても燃え上がらないのは、むしろ半エコでしょ。
ははは、小エネルギー。
いや、だから、え？
小エネルギー。
いやいや、だから、なんだ、僕壁と話してんのかな。いやね、
うん、
そうですか。まあ、みんなが知ってる通りですけど、みんなが知らない話とかないのかね。うん、
知らない話か。まあ、そうね。
だからそれこそさ、うん、そのね、2020年序盤にあった出来事とかで言うと、
うん、
もう今2020年末ですから、
うん、
まあ、今だから振り返ってお話できるけど、みたいな新エピソードみたいなのをお持ちになるとか。
そうね、新エピソード。そうですね。まあ、引っ越しましてね。
ああ、
うん。引っ越しました。
はい。はい、
引っ越しましたね。環境が変わると、またそれもまた、環境が変わりますね。
あ、どんな感じですか？
う
ん、
ああ、でも、そうね。どんな感じだろう。なんかね。でまた気分は変わったね。今までと違って。なんか、気持ちが晴れやかになったね。
まあ、
うん、
引っ越すとね、大概そうなりますけど、うん、今回の引っ越しは、その、一人暮らしが一人暮らしの引っ越しっていうのは違う話だから、多分これまでの、その、引っ越したから晴れやかになりましたよねとは少し違う感情になるんじゃないかな？
あら、そう？
ならないかい。じゃあなんで話したんだよ。
あとはなんだろうね。そうね。いやー、なんかもう怒涛すぎて、なんかそれこそ2月末にやった舞台がもう、いつの話、今年の話かっていうぐらいの遠い昔に感じるぐらい、
あるね、
長いような、短い感じもすごいするんだけど、
うん、
長かったなぁ、今年っていうのもあるよね、反面。
わかるわかる。うん、僕ももう、あれあのイベント終わってからまだ3週間しか経ってなくないみたいな。もう、遥か過去だったと思ったけど、あれそうなのみたいな、
うん。
かと思いきや、あ、もう月変わったみたいなね。
うん、
いろいろありますよね。
そう、毎月毎月早い早いって思ってて。
ありますね。
でもその割にはなんか流れというか、なんか、これ、本当に時間流れてるみたいな感じなのよね。
なんか、あれこれ時間流れてるのみたいに感じたエピソードありますか？
そうね。やっぱり、こう、春から夏にかけて、あ、暑くなったって思うんだけど、夏から秋にかけて冬っていう流れが、もうなんか、あれこれ、おとといぐらいまで暑くなかったみたいな。そんな感じ？うん。なんかね、でも実際寒いし、あ、でも、なんだろうね、不思議な感じ。うん、そんな感じ。
まあ、そうね、うん。言い方を変えたね、うん。そうだね。季節代わりの言い方を変えたね。うん、そうだね。いろいろありましたけどもね、僕はあの、ポッドキャスト内で話したことで言うとね、
うん、
あの、電話恐怖症、テレフォノフォビアについて話したじゃないですか。
うん、そうだったかな、
まあ、平井さんは興味がないことは全部忘れちゃうから、まあ覚えてないと思いますけど、
はあ、
で、そのね、会社員になりまして、しかも制作会社ですから、
うん、
あの、割ともう電話しなきゃいけないんだけど、もともと僕は電話をかけるのもかかってくるのもまあ苦手でね、
うん、
電話で話すこと自体が苦手で、できればしたくないっていう。で、それを、まあ、あの、割と現代人には多い、一応、もう、その、ある意味精神疾患の一つとして、
うん、
テレフォノフォビア、まあ、ないしはテレフォノビア、またはフォノ、フォビア、なんかいろいろあるんだけど呼び方が、でも電話恐怖症のね、
うん
うん、っていうのが割と現代人としては多いみたいな話はしたじゃん、
うんうん、
今うーんって言ったけど で、うん、でも結果、
うん、
そっからまあ半年弱制作会社でね、
うん、
いろいろ仕事をしてる中で、
うん、
まあその昔ながらのね、昔ながらの営業上がりの方とかは、
うん、
メールじゃなくて今すぐ電話しろよみたいなことになったりするわけですよ。こっちはテレフォノフォビアなのにって思いながら、まあ仕方ないということで、こういう順番で話して、
うん、
で、こういうふうにちゃんとメモも忘れないように通ろう。よし。
うんうんうん、
かけるぞ。
うん、
一回ね、口を潤しといて、で、こういう順番で話して、
うん、
まあ、メモを忘れないようにして、あと伝えるべきことはこれとこれだから、
うん、
忘れないようにちゃんと伝える。あ、でも、向こうとしては、こういうことを質問してくるかもしれないから、それに関し、あ、それに関しては、あ、そう、ここにデータがあるから、これも準備しておいて、聞かれたら答えられるようにしといて、うん、よしよし、電話かけるぞ。一回、口を潤しておこうかな。よし、電話かけるぞ。あれ電話番号って、会社の電話に入ってたかな、あれメール、あ、どっちだったかな、あ、じゃあメールで電話番号を確認して、あ、電話、この電話番号だな、そうだな。よしよしよしよし。うん、で、まあ、あの、デスクさんでも話通じるけど、一応マネージャーさん直で行くから、そうだな、マネージャーさん、でも、あ、でもそうだな、きっとで現場に出てるから、マネージャーさんの携帯の方に直だな。あ、でも携帯って。
かけないんかい
っていう準備をしながら、うん、もしもし、お世話になっておりますっていうのをこう電話かけるわけですよ。
うん、
それを繰り返して繰り返して、
うん、
もう結局だからね、これに関しては、
うん、
肯定的な、なんていうの、積極的な能力向上ではなく、
うん、
今でも電話かけないでいいんだったらかけない方が楽。
うん、
なんか電話の方が早いじゃん、電話の方が簡単じゃん、電話の方が楽でしょって言う人がいっぱいいるのも知ってるんだけど、うんうんうん、僕としては考えて間違えないように書いたメールを送るの方が精神的な負担は少ないから、
うん、
今でもまだテレフォノフォビアではありますけれども、
うん、
でも一応分かりましたということで、
うん、
ね、電話するしたし、
う
今年後半会社になってから電話いっぱいしたし、うん、結果電話めっちゃ返ってくるから電話かかってくるし
まあ、ね、バイバイゲームだね
電話のやり取りがすげえ多くて、うん、だから結果その7月8月段階では重度のテレフォノフォビアであった僕はこううーって震えちゃったりとかあのもうちょっとテンパりすぎて話しすぎちゃって電話切った後に話したこと全部忘れるとか、うん、そんぐらいの、うん、もうほんとメンタルに来るぐらいの重度だったけど、
うんうん、
もうね秋冬ぐらいからはね、苦手なの分かった上でめっちゃ電話かけるしでめっちゃ電話出るようになりましたね。
うん、なんか苦手って一つ認めちゃうと一瞬気が楽になるよね。
そうそうそう、うん、決してね根本的な解決はしないんですよ、
うん、
だから得意じゃないスポーツをやり続けてる感じ、
うん、
そのどんくらい下手かも知った上ででもやるからやってるみたいな、
うん、まあ自分の下手さを分かってるからこそまあ、ああこういう感じなんだって思ってなんかちょっと一つなんだろう一歩引いたところから見れるよね。
いやだから本当ね、うん、電話します。
うん。
電話できるようになりました。
うん。よかった。
うん、電話にも出ますし。
うん。
でも、
うん、
ちゃんと死守してるところもあって、
うん、
僕はなるべく、僕のスマホの、まあ、モバイルナンバーを、
うん、
教えないようにしてます。
うん。
もうね、家にいるとき、ないしは代休取ってるときとか、まあ、またはあと現場に出てるとき、
うん、
いやスマホ鳴らされてもなんかもうネガティブでしかないからでも鳴っちゃったら出ちゃう出るしかないじゃん、うん、基本的には、
まあね、
だからあのなるべくね、こちらは会社への固定電話に会社にいるときにかけてくれれば対応しますし、
うん、
いなかったらしょうがないでしょっていうつもりではいる、
うん、
つもりではいる、
うんうん、
でもねあの事務所のマネージャーさんはともかくとして、
うん、
その他のスタッフ外部のスタッフさんとかもう結構モバイルに平気でかけてきたりするから、
うん、
なんか なんて言うんだろうなんかこうなんて言うの なんて言うのこのいやだから結局嫌なんだけど結局
正直な話はね
結局嫌なんだけど、
うん
うん、まあそうか環境に順応みたいなことかな。嫌だけど、
うん、
それはでも嫌なのも含めてやらざるを得ないからやるみたいなね、
うん、
だから電話に関してはねでもまあ、 あの1年前の僕よりは断然こうねできるようにはなったと思いますよ、
うん、
だから結果いつか知らないしあるかどうかも別に決めてるわけじゃないですけど僕が、
うん
例えば中澤雅人のマネージャーとかに着いたとしたら、
うん
うん、お電話します電話しますって感じ。
どういうことどういうことどういうこと
電話できますって
感じ。ああそういうこと
電話できます。
お
あのもう固定電話とか持ってない、うん、もう全然事務所にいないんで全然モバイルかけてくださいってなれる感じなろうと思えば
そうだね、
ええ、
でもその段階では今はないっていう。
いや今でも中澤マスターのマネージャーとしてつくんだったらやります。
おお、そうなのね。
やります、やります。
お、
はい、
でやっぱり環境なわけね。
そうそうそう。
お
で1年前だったら、
うん、
中澤マスターマネージャーにつくとしても、うん、メールがいいですって感じだった
の。あ、そうなのね。
でもここで、
うん、
まあ今制作会社で、
うん、
こうねまあ嫌なことをやってるわけだから、結果無知を打ってるわけですけど、
うん、
いや、もうやらざるを得ずにやって、経験を経て、これからだったら、全然、電話受けます受けます、します、します。で、慣れるぐらいの、まあだから失敗経験も含めた成長はしたよね。
まあ失敗すれば、まあ数、なんか経験減れば、なんとかなるっていう感覚が生まれるってことか。
いや、そんなに僕は人の心や経験値を軽んじない。
あ、そうなの。
そう、
うん、
なんかさ、本当そうね、昔ながらのおっさんとかさ、
う
あのもうなんかこういうのバカずだから やればやるだけうまくなる、なんか全部まとめてそういう理論でくくるんじゃねえよと思って。
ほう、そうなの。
知らないものはやり方がわからないから最初失敗するけれども、
うん、
やっていくうちにやり方が分かっていってどんどん上手くなるよっていうのはわかる、
うん、
けどやって苦手だ、ま、もしくは下手だということを知っていることに関してはやればやるだけ上手くなるっていう簡単な理論で収まんねんじゃあクソジジパーがって思うこともなくはないって街を歩いてる人がすれ違いざまに誰かと話してたよ。
おー、その人だいぶ切れてるね。
そうそうそう、うん、だからあのね、そういう経験を積めば何でも簡単に克服成長していけるよっていうくくりは僕はしないですけど、向き不向き絶対ありますからね、
うんうん、
どんだけ頑張っても無理なものは無理な場合もあるし、
うん、
それこそなんかストレス的に言うと体調を崩したりするぐらい自分を追い込んでしまうぐらいの苦手なこともあったりしますから、
うん、
だからそこはね、あのほらメンタルケアカウンセラーでもありますから。
あ、そうだった、
これもうちょっと前の話ですけどね。
そう、 そういえばそうだった
ですから、うん、あの人の心とかに関して、まあ、あとそれこそ会社員になって、
うん、
働いている人を間近でリアルに見たりとかしながら、
うん、
より一層人の心とか、うん、気持ち、いろんなものをよく考えられるように自分はありたいなって思うようなことが多かったね、今年はね。うん、割とこう、うん、その言い方すると人を追い込むよとかっていうのを、
うん、
まあ、周りのやり取りとかを聞きながら僕の中で考えたりしてたね。
うん、
サンプリングしてた。
そうだね。
そう。で、ね、それこそ、ああこの、あその、ま、外部のマネージャーさんとか、ね、事務所マネージャーさんとかと電話しながら、
うん、
いやこの人と話してるとすごい気持ちよくお話できる、電話でねお話できるな、うん、この人どういうこの言葉選びとかでこういう風に話してるのかなとかっていうのをいい意味でもサンプリングしたりするね、
うん、
電話してやっぱ、あの人は電話したくねえなって思う人もいたりするって世の中はそうじゃない？
うん、
だけどなんかそういう人にはなりたくないし、
うん、
でやっぱあこの人ってなんか電話応対でもいい感じだからこの人になら電話かけられるって思える人もいるわけで、
うん、
だそういうこう両方を自分の耳や自分の体で受けながら、
うん、
そう。テレフォノフォビアな僕みたいな人が笠谷さんだったらまあ電話で話せるなって思えるぐらいの電話応対ができるようになれたらいいなとか思うようにはなったよね。
うん、やっぱりね、電話上手い人のいいところってちょっと真似したくなるよね。
そうなの？
うん、なんかあこういう感じで対応すればあ気持ちいいんだなとか、気持ちいい対応で返答できるんだなとか、あの相手の何をしてほしいかとか何を聞きたいんだろうなっていうのを汲み取って、あじゃあこうですかねみたいな感じで聞いてくれるところとかだったりとか、なんかこうバーって要件だけバーって言われても、ああそう、あ分かりましたみたいな感じになることもあるでしょ。
そうそうそうそう、うん、
だからそうじゃなくてやっぱりまあ電話とはいえ会話だから、やっぱり
そうそう
そ
う、
それがねうまい具合にキャッチボールできた方がねお互いいいと思うんですよ。
そうそうそう、う
ん、だからそのキャッチボールのうまさというか、うまさっていうかなんだろう、心遣い気遣いがある人とない人ではだいぶ違うと思うんだよね。
あらあら、
うん、もうだからその相手の気持ちを思える余裕って余裕があるのかなその人って思うし、なんか余裕なくてなんかあこの人一方通行だな話がってなってる人はまあそれは仕方ないとして、でもなんかこう上からだったりとかなんかこう高圧的な話し方をして こうでしょ、ああでしょってなんか突き詰められるとちょっとあこの人こういう言い方しなくてもそこまでしなくてもいいのになって思う時もあるし、
あるよね、
だからそれでまあ両極端よね。やっぱりカセもそのサンプリングしてるって言ってるけど、なんかだったらまあいい人の方をちょっと真似したいなとは思うね。
そうそう、
うん、
でも繰り返しになるけど、
うん、
僕は別に電話を好きになることはないよ、
うん、
今あでも相手が上田玲奈だったら電話したいですけど、
やっぱり環境というか相手じゃねえかどうよそれ頑張るカスヤのモチベーションが上がるってだけでしょ。
いやだってさ、それ、うん、今カスヤが特殊みたいな言い方しましたけど、
いやいや特殊っていうか、
でもみんなそうでしょ。好きな人とはさ、メールよりは電話、電話よりは会いたいって思ったりするものでしょ。
あれなんか電話からちょっとまた
好きな人とはそういうものでしょ。
あれそうだね、そうだね。
何か間違ったこと言ってるかい。
うん、間違ったことは言ってないと思うけど、でもまあいいか。
あとね、
はいはい、
2020年はね、
うん、
僕はやっぱりね大原優乃ちゃんが好きでした。
おや？おやおや？ちょっと待って、
何何
何、え二股？
大原優乃ちゃん知ってる？
わかんない。
あのね、
うん、
ドラマゆるキャンとかに出てましたね。
うん、
まあ、いろんな、かなりいろんなものに出てますけど。
女優さん。
もともとは、妖怪体操を歌ってた子たちでしたね。
ああ、はいはい。
の一人でしたね。
ほうほうほうほう、
で、まあ、今はグラビアをやりつつ、女優業をやってますけども。いや、好きでしたね。同じようにね、こう写真フォルダわーって言ったら、
うんうん、
あの、ね、新しい写真集が出ますとかっていうメディアのその情報とかで上がっている写真とか、あとツイッターとかで本人ツイート、ツイッターアカウントもあるんで、それとか見てると、なんか撮影中ですみたいな感じとかで上がってる写真とか、あ、かわいいっつって保存しちゃうよね。
おう、そうなんだ、うん、
よかったね。まあこれ引き続きね、2021年もね、好きでいると思いますよ。
うん、おそうなのね。
はい。
二人のね。
まあでもね、芸能界有名人とかでもね、その、戸田恵梨香さん結婚しましたしね。
そうね。
なんかいろんな人が結婚してね。
そうだね。
僕あの昔言ったかどうかわかりませんけど、
うん、
僕の中ですごい好きな女性有名人タレントリストを作ってるんですけど。
おお、そうなの？
一応僕の中では、うん、あの、結婚されたりしたら、そのリストから外すルールにしてるんですよ。うん、
あ、
やっぱそのね、人様の妻様。
妻様、うん。うん。
僕は実際、妻さん以外に呼び方が今のところ見つかってないからさ。
ほうほうほう。
だからその、ね、その人様の妻様になられたら、
ほうほう、
やっぱそこはさすがに、こうなんか、僕が不倫相手になるわけでしょ。
え？
僕が不倫相手になるわけじゃん。
どういうこと？
向こうが誰かと結婚されたりしたら、
うん、
僕が行ったら僕が不倫相手になるわけでしょ。
どういうこと？
いやだから、うん、戸田恵梨香に僕が今からアプローチしたら僕が不倫相手になるじゃんって話だよ。
あ、まあアプローチして相手が受け入れたらね。
あ、違う、それつまんない話じゃないんだよ。だから、
どういうこと？
それが、あらゆる、相手が、その、な、結婚されたら、
うん、
そしたら僕からもう、その、礼儀として、行かないっていう、その誠意のもと、僕が、好きだな、できたら結婚したいなって思っている、有名芸能、女性芸能人とかの、のリストから外すことにしてるって話だよ。
そうなのね。
最初からその話をしてんだよ。なんか、すいません、ちょっと感情が高ぶりましたが、なんか、あの、ご質問等ありましたら、最後に挙手制で、御社名と、 で、あとメディア媒体名を言っていただいて、
記者会見
で、でその後に、ご質問と、お受けしたいと思います。
はい、
最後に、よろしくお願いします。あ、フォトセッションの方も、あの、時間を取っていますので、まずは、映像撮影のまま、本題に入らせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、
まあ、その他にも、私、まあ、先ほども申し上げました通り、できれば結婚したい、と思う有名人、芸能人さん、たくさんいらっしゃいますけども、これをね、聞いてくれている関係者がいたら、まあ、アシストしていただいても構わないです。構わないですね。
構わん。
はい。
構わんぞよ。
はい、
うん。
僕はね、本当に、すごい、すごい、付き合うとすごいいいって、もっぱらの評判ですよ。
どこからの評判、
もっぱらの評判。
もっぱらの
評判。巷で話題。
巷なの？なの
星 4.7。
高評価。めっちゃ高評価。食べログ行ったらもう、それでももう、美味しい、めっちゃ美味しいっていうところやん。
もしくは逆に高評価すぎて怪しい。
自分で作れる可能性大。
星買ってる案件ね。あとはね、僕、そんな楽しくも大変ながらも働いてるさなかですね。
はいはい。
まあまあ痩せた。
お！そんな、急に、急に話そっち行くわけ、そうなんですね。
まあね、本当、特にさ、
うん、
もう今年頭から、基本四六時中マスクしてますし、で、あのね、人と会う機会も減ってたりしたわけで、
はいはい、
あの、わかんねえだろうなっていうのは思ってましたが、
うん、
仕事を始めてからしばらく経過して、
うん、
で、シャワー浴びるときに鏡を見て、あれあれあれと思ってね。あれ ?LINE 顔、こんな風に、こんなにお腹出てなかったっけって思って。あれでもダイエットとかはしてないんだけど、
うん、
自然痩せしたなーって思ってね。
うん、
それはね、もう今日、初出し。
お
ここでの初出しのエピソード。
初出しです
ね。カスヤ、気づいたら痩せていた。
それ、まあ、見出し一面に乗るかな。
誰も知らないでしょう
から
ね。
知らないけれども。
いや、でもさ、あの、もうみんなさ、その、まあ、夏前ぐらいまでは、YouTuber 活動をね、こう、一応コツコツやってましたから、
はいはい。
そしたらなんか、すぐ、あれふっくらされましたとか、すぐコメント来るわけですよ。で、確かに、ちょっとなんか、まあ、飲みすぎて顔がむくんでるパターンもありましたけど、確かに、もう本当にね、その、家で YouTube を撮って出す以外、ほとんど何もしてなかった時期は、
うん、
やっぱさすがにちょっと動いてなさすぎたのか、
うん、
少し丸くなりましたよね。
うんうんうん、
僕何年か前からも体重計、がうちになくなっちゃったんで、
あの、うんうん、
数字としては見てないんですけど、
うん、
でもまあ、あ、まあ、まあね、そうだね、そうかもね、なんつって、
うん。
でも結構皆さん平気で、コロナ太りですか？わー、くさくさくさ、みたいにさ。
そんなコメントが。
あと、まあ、そんぐらいだったらまだ悪気ないのかもしれないけど、なんか、痩せたらいいのにね、みたいなこと書いてくる人とかもいてさ。
ああ
まあ今だから言うよ。
ああ
そういうコメントは本当にくっそって思ってた。
そうだね。
うん。
ああ
いや、それこそこのポッドキャストとかは、
うん、
僕らのことを好きで聞いてくれてる人しか聞いてないわけだから。
まあ、そうでしょうね。
しかももう始まって30分以上、40分近く喋ってるわけだから。
そうですね。
もう、そうしたらね、うん、ここまでアンチで聞いてる人なんていないだろうって思うけど、 たまにいるんだよね。
いるんかい。
なんか頭おかしい人がさ、
そう、怒りながら聞いてんのかな。
そう、あのニコ生の番組とかやってんじゃん、うん、で最後にこうアンケート出すわけね、うん、で一応こう5択で、うん、とても良かった良かった普通あまり良くなかった良くなかったみたいな、うん、こう評価アンケートをこうやるわけですけど、
よくある感じのね、
うん、であの有料会員だけの番組だったりするわけですよ、
うんうんうん、
だけど一番最後まで見てアンケートで良くなかったを押すって見たんだ最後まで
ちゃんと最後まで味わい尽くして良くなかったって
途中良くなかったなって思ったら途中離脱すればいいのにって思ったりしてね、
あ、見届けようと思ったんじゃない、
うん、まあ、よくわかんないけど、
ね、よくわかんないけど、
その天の弱感がねちょっとひどいなって
思ったり、悔しくて押してたりとかで、
何が
めっちゃ面白い、いや面白くない、プチって、
そんな、その子はちょっとかわいそうだよ自分に素直になりなよ
そうね自分に素直、もうあの2020年のいい言葉いただきました、
ん、
自分に素直になりなよ、うん、
まあ、これがね、そう、僕にとってはね、うん、そんなあのいつも心を込めた言葉しか言ってないからだからそのね、まあ、取り立てて、こう粒立たせる必要はないんだけども、まあ別にでも、うん、あの皆さんが、あ、粕谷さんいいこと言ってるなとかって思ったら、うん、あのツイッターとかでつぶやいてもらっても構わない、ね、
どこ目線、
粕谷さんポッドキャストのこの回でいいこと言ってた。あ、僕がさ、たまにやるわけ。あの、そのテレビとかで見た、すごくいいセリフとかを、まあ、ツイッターで書き出したりしてるわけですよ。
はいはい。
あの、まあ、そのセリフを一部書き出して、そのドラマ何々にてとか、なんか一応こうね、引用元を一応明示しながら、
はいはいはい、
すごくいい言葉だなって思ったりしたらこう書いてるわけだけど、そういう風にみんなが僕の言葉を引用ツイートしてくれてもいいんだよ。
言葉の魔術師、
うん、
粕谷浩司、
うん、まあだから、うん、それには乗っからないけどね。
乗っからんかい。
あの上田玲奈と大原優乃に関してはね。
あれ、どういうこと？
そこに関しては粕谷さんが上田玲奈さん超好きだ、結婚したいって言ってましたとかは書かれたら困る。
そことは別個なわけね。
だってさ、そのね、僕らのこれを聞いてくれている人が、まあ、あの男性タレント好きだったり男性声優好きだったりで聞いてくれているわけじゃん、
うんうん、
だけどその男性声優好きっていうことは言ったら僕がお仕事をしている世界と同じ方を見ているわけですよ、だからそういう人が何かしらでツイートとかしちゃったりしたら、それはその僕がお仕事をしている界隈の人が見かけるチャンスが増えてしまうわけだからで僕らがお仕事をしている界隈の人たちは、
うん、
まあ、あの男性に限らず女性声優さんたちともお仕事はしているわけですから、
う
ん
ね、
うん、だからややこしいことになっちゃうでしょそれはもう真面目にみんななら分かってくれるよ ね、
そうね、
ややこしいことになっちゃうとさ、それはちょっと困るから、それは可愛いどんぶりちゃんたちなら分かってくれるよね。
わ、圧がかけられました。
いやいや、気持ちと気持ちで、人と人なんだからさ、コミュニケーションなんだからさ、
はあ、
そんな苦手意識持たないでさ、一緒に、ここは、ここだけの話にしとこうよ。
言うて最後にそれね。
ええー。まあ、いろんなことありました、2000、あ、 あったのか？なかったのか？
あったような、ないような。
あったのか、なかったのかの2020年でしたけどもね。
ああ、いい。
まあ、私たち、プロジェクトマッサージとしては、あの、ポッドキャストを全部一箇所にまとめてみたりとか、
そうですね。
その、第1回、チョイズレアンテナから数えて通算配信500回を迎えたりとか、
うん、
まあ、なんかあったような、でも特別何かしたわけじゃないので、結局何にもなかったようなっていう感じではありましたけども、
うんうんうん、
まあ、無事にね、ひとまず死ななかった、うん、生き延びたということで、
そう、生き残った、うん、
今年は終わっていきたいと思いますよ。
はい、
って言ってから20分ぐらい喋っちゃうっていうのはどう？
おい
まとめた。あ、そう。で、大事な話があるんだけど、とかって
急に。また続くんかい。
急に。
そんな。
しかも後半の方がすごい盛り上がったりしたね。
なんか、後編ですっつって。
あ、でも。
5期です。
そう。結局さ、それでね、最後まで聞いてくれる、そんな愛あるどんぶりちゃんがやっぱり一番好きですから。僕らはもう本当、ね、SNS の走り出しとかの頃によく思ってましたけど、まあ今、そんな何万人何十万人のファンを持っているわけではないですから、そういった意味では、僕らのことが嫌いで見ない、聞かない人のことを考えても仕方ないので、
うん、
僕らのことを好きでいてくれる人のことをより大切にしながら、もっとたくさんの人が好きになってくれたらいいなっていうことを思いながら、2021年に向かっていきたいと思います。
そうですな。
はい。
うん、
じゃあ僕いいこと言ったんで、平井さんもいいこと言いましょう。
いいこと？
はい。
そう、本当にね、いや、今年1年大変なことがいろいろあったかと思いますけれども、いや、本当に生きてるだけでもう大成功ですよ。もう本当によ
く生き抜きました。
うん、生き抜いた。で、やっぱりこう、そのいろいろ頑張ってくださってる人たちもいるし、でもその中で、まあ、やりたいこともちょっとこの状況下でできないっていう人たちもいて、でもその中でもここまで生きてきたっていうことで、で、年を、新しい年を迎えて、年を越して来年に向かってまた頑張っていこうってなってる僕ら偉い。
僕ら偉い。
僕ら偉い。本当に。本当に、僕ら私ら偉いよ。うん。だから、なんだろう。まあ、この状況がどれくらい続くかっていうのは、まあまあ先がまだまだ見えませんけど、でもその中でも、生きてりゃ本当にいいことあるから、それだけを、なんだろう。胸に、生きて、行こうぜ一緒にっていう感じですね。
胸にね。
うん、胸にね。
大原優乃ちゃんは本当に胸が大きくてね。
おい、そっちに行くんかい。
でもね、上田玲奈さんは、スレンダーですね。
あ、そうそう。言葉を言葉を選んだね。それは、うん。そう
なの。いや、別に僕はスタイルで人を好きになったり嫌いになったりする。あ、そう、だから、っていうこともありますから、結果そのスタイルで人を好きだったり嫌いだったりっていう人じゃないんですっていう話です。胸が大きいから好きとか、スレンダーの子が興味がないとかっていう話じゃなくて、スレンダーでもたくさん魅力を持ってる人はやっぱ好きだなーって思うし、おっぱいが大きい子は、おっぱい大きいことも含めて好きだなーって思うから、
もう何が何やら、いいことなのか何なんだよ。
いや、全部繋がってるんです。平井さん、平井さん。
何？
気づかないのはちょっとまだまだ。
何が？
カスヤレベルが低いね。
どういうこと？
いや、結局、
うん、
一番最後から、あ、うん、一番最初から最後まで、ちょっとね、逆リハのこともありますから、後ろから見ちゃうんですけど、一番最初から最後まで、通して思っていること、そして大切にしたいことは、
うん、
好きという感情とか楽しいという感情を、とても大切にこれからもしていきたいということです。
お！
そうでしょ？
うん。そうね。
もう一回みんな頭から聞き直してごらん。もう一回みんな頭から
聞き直してごらん。もう一回聞くのこれ。
僕は基本的に愛を持っていきたいという話で軸を持ってるから、うん、好きだって、好きな人は好きだって思っていたいし、
うん、
で、そう、ね、みんなも、カスヤさん好きだ、あ、ごめんなさいね、カスヤさん好きだとか、平井さん好きだっていう気持ちを持って聞いてくれてたらそれが嬉しいし、
うん、
そういうのを SNS とかに出してくれても僕らはそれを目にしたら嬉しいし。
そうね。
でも好きな人を好きだって言っていいじゃないと。
うん。でも書かれたら、いや、困ることもあるんでしょ？
まあ、それは僕ら演者だからさ。
そんな。
それはだから、でもより多くの楽しさ、喜びを届けたいと思って、ここだけの話だけど、ここだけの話としては話したいから話してるわけだから、わかるよね。
また圧がかかったよ。
お送りしました。これはね、もし、その、 本当に大晦日に聞き始めちゃった、大晦日の晩に聞き始めちゃったとしたら、もしかしたらもう、うん、ああ、日付変わっちゃう、お正月になっちゃうっていう可能性もありますから、うん、コーラで閉じたいと思います。うん、では、改めまして2020年もありがとうございました。
ありがとうございました。
アルビノエンターテイナーは、まだまだ続く、加瀬谷浩二と、
あんこ大好き2020年でしたが、あんこ大好き2021年も、張り切ってまいります。あんこ大好き声優平井雅之でした。
すげえ最後にあんこ大好きあんこ大好き言ったね。
うん、
それでは
あよあ
それでは皆さん、いやでも今何も起きてない。それでは皆さん、せーの、
良いお年を。